ございます。また今年もこうして皆さんと共々にクリスマスの礼拝を迎えることができまして、本当に嬉しく思っています。しかも今年は令和になっての初めてのクリスマスですので、皆さんにとっても感慨深いクリスマスになったのではないかというふうに思います。本当に今年1年間いろんなことがありまして、このクリスマスの喜びを迎える本当にふさわしいものであるかどうか吟味する必要があります。クリスマスは本当はいつも喜びの中で神様の祝福を受けるというクリスマスです。しかも私たちにとって子供がクリスマスにプレゼントをもらうと喜びと同じように、私たちの神様からの最大のプレゼントをいただく時でもあります。今皆さんの目の前にこのろうそくの火がついています。クリスマスを迎えにあたってアドベント、いわゆる対抗節には一週ごとにこのキャンドルの火を灯してまいります。このキャンドルは単にデコレーションとしてあるものではなく、それぞれのキャンドルの意味が示されています。最初につけるキャンドルの火は希望です。私たちがクリスマスを迎え、また主イエスの迎えにあたって、私たちが心から希望を持ってクリスマスを迎える、またそういう意味でもあります。2番目が平和です。今この世にはいろんな争いがあります。国と国、また地域と地域、また個人ベースの争いがあります。これは平和は単にそういうものではなく、皆さんの心の平和、平安も意味しています。そして3番目は喜びです。私たちが本当の意味での喜びを持つという意味で、イエス・キリストは私たち一人一人にその喜びをもたらしてくれるということですね。で、4番目のろうそく、これは愛です。愛というといろんな意味がありますが、一つは神様との愛、それから私たち一人一人の愛。しかし本当の愛を知るためには、皆さん一人一人が自分自身を愛することから始めないといけません。自分を愛せないで他人を愛せるかどうか、また神様を愛せるかどうかというのが問われています。そういう意味でのコッツの希望、平和、喜び、愛、これを満たすものがこの中心のろうそく、神様の栄光の光のろうそくです。イエス様は神様の栄光を私たちに表すために、さっき言った4つの項目とともにこの世に私たちのためにお越しになったということなんですね。クリスマスのメッセージは過去皆さんも何回も何回もお聞きになったかと思います。そして聖書はあらゆる視点からこのクリスマスの出来事を示しています。例えばマリアを通じて、ヨセスを通じて、ザカリアとエリザベスを通じて、また羊飼いを通じて、いろんな出来事を聖書は記載しています。そして過去2000年に起こったこの事実を私たちの思いの中でこの喜びの礼拝へと導いています。特にルカによる福音書とマタイによる福音書はイエスの生誕の出来事を詳しく述べています。私たちの罪の許しのために愛する神の子イエスをこの世にお使わしくださって、一人も滅びないで永遠の命へと導く救いの技を完成する、そのきっかけとしてイエス様の誕生がある。まさに神様の愛と祝福と慈しみの壮大な神様のドラマを表す幕開けとしてイエス様の誕生があるということなんですね。 ルカによる福音書は主としてマリアを中心にして描いています。そして今日先ほど司会の方から読んでいただいたマタイの福音書は主として夫であるヨセフを中心に記載されているのがわかると思います。新約聖書をまず開けていただくと、マタイの福音書はですね、アブラハムの系図からずっと主イエスまでつながっています。まさにこれを開けるとですね、我々にとってはまさに無味乾燥とも言える系図がずっと書かれています。しかしよくよく見ると、この系図の中にですね、いろんなドラマ、また神様の救いの技が隠されているということが如実にわかります。ユダヤの人々にとってこの系図というのは非常に重要なものです。過去、日本においてもですね、系図というのを大切にした時代があります。マタイの福音書はイスラエルの人々に書かれたと言われていますので、まずこのマタイによる福音書の冒頭に系図があるということは全く不思議ではありません。そしてイエス様の誕生の経緯というのを書いて、それをヨセフの立場から書いて、今日第2章のところを少し皆さんと一緒に紐解いていきたいと思います。この2章の冒頭にですね、イエスがヘロド王の代にユダヤのベツレヘムにお生まれになったと書いています。有名なヘロデ王が出てまいります。これは歴史的に実在した王様です。彼は純粋なユダヤ人ではありません。ローマからユダヤの王として任命されて、エルサレム神殿を作ったり、またいろんな建物を直したり、人々に関心を持とうという気持ちもあって、イスラエルのために接していますけれども、彼はある意味ではですね、残忍で、才能豊かで、また、豪気での面もあって、ローマから信頼されている。でも決してユダヤの民から尊敬を受ける王ではなかったということなんですね。だからヘロド王の時に生まれたとは、イエス様はその時に確実にこの世に来たということが伺い知れます。そして東の方から来た博士たちがエルサレムにやってまいります。それはなぜかというと、東の方で輝く星を見て、ユダヤの王としてお生まれになった方がエルサレムにいるというふうに確信してきたからです。聖書では東方と書いてあるだけで、具体的にどの地域かっていうのは全く記されていません。多分今で言うとアッシリアとかバビロンとかペルシア地方、つまりイラン、イラク、その辺のところから彼らは星を見て、わざわざ遠いエルサレムへやってきたということなんですね。当時の文献をしますと、確かにこういう気象上昇があったというのは知りたいと思います。それは地球から見て最も近い火星と木星が最接近をして異常な光をしたというのは歴史的に記されていますので、東方の博士たちがまたその時代に来たというのは推察できます。そして当然ユダヤの王としてお生まれになった方というですから、まあ、彼らの常識から見てヘロデ王の住んでる王宮にユダヤの王としてお生まれになった方がきっといらっしゃるに違いないと思って彼らは出てきて入ってきたんですね。そして エロド王に会います。お生まれたユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかというヘロデに聞くんですね。で当然ヘロデ王はそのことを聞くと不安になります。私が王であるにもかかわらずユダヤの王としてお生まれになった、彼が生粋のユダヤの王として存在すればですね、おそらくそんな不安は抱かなかったかもしれません。しかし彼は内心統治してですね、生粋のユダヤ人ではありませんので、いつか自分の王位が剥奪されることを恐れていた。その自分の地位を守ることに救急したに違いません。それを聞いた途端にですね、彼はこの聖書によりますと、律法学者や祭司たちをすべてですよ、すべて集めて諮問するんですね。キリストは一体どこに生まれるのかと、お前たちは知ってるかと聞くんです。すると彼らは旧約聖書の御箇所の有名なところを述べるんですね。ベツレヘムでお生まれになるって言うんです。ベツレヘムはエルサレムから南約8キロのところですから、そんなに遠いところではありません。彼らは旧約の預言の中で、先ほど聖書の中でも読んでましたように、イザヤ書の中でもメシアが生まれるということはもうずっと知ってるんですね。しかし彼らはそのことに対して無関心であった。唯一関心を示したのは敵である東方の博士たち、またその博士の後ろにいる人々がユダヤの国に王様が生まれたという、その出来事に関心を示していたことに注目する必要があります。そこでヘロデは部下たちに聞かれないように東方の博士たちを呼んでですね、御箇所のことを教え、あなたたちが行って詳しく教えてくれと、ということを依頼します。それを聞いた多分東方の博士たちは喜びさんでベツレヘムに向かったかというふうに思います。そこへ彼らは行って星の導くままにベツレヘムに行くというのが生き生きとして聖書に書いてあります。そして実節には彼らはその星を見て非常な喜びにあふれたって言ってるんですね。ああやっと私たちが探し求めているユダヤの王に会えるって言うんです。そしてマリアのそばにいる幼子に会ってですね、ひれ伏して拝むんです。ヘロデ王にはひれ伏して拝むということは聖書には何も書いていません。多分接見の間になると王様の王位に、王座に座っているヘロデ王に対してですね、立ってお辞儀はしたかもしれません。でもひれ伏して拝することはありません。ところが生まれたばかりの幼子のイエス様に対して彼らはひれ伏して拝んでいるのです。なんという違いでしょう。そして彼らは宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬、これなどと書いてあるんです。口語訳ではなど、新共同訳はこの3つしか書いてありませんけれども、贈り物を捧げたと書いてあるんです。まあ、昔からこの東方の博士たちのエピソード、それからこの3つの贈り物の意味っていうのはですね、いろんな出来事を通して私たちに知らされています。黄金、 皆さん金の延べ棒を想像してください。金を作るためにはですね、金の岩石から不純物を取り除いて精錬しないと黄金はできません。これはまさに王の印として象徴的なものです。だから神の神聖さを表すという意味で黄金、乳香です。乳香はこれは祭司が使う取りなしの儀式の時によく使われるものです。つまり私たちの罪を清めるために大祭司としてのイエス様の役割としての乳香があるんだと。で、最後の没薬です。これはご存じのように死者、死んだ時に没薬を使って死者の霊を慰める、つまり将来的にイエス様が十字架にかかり悲しみ苦しみを私たちの罪のために負われるということをですね、暗示しているとも言われています。イエス様は王として祭司として、また生贄の子羊としての役割がこの博士たちの贈り物によって象徴されているというふうに昔から言われています。またそうであるかもしれません。そして彼らは幼子を礼拝した後、本来ならばヘロデ王のところに帰るという約束をしていました。しかし夢でヘロデ王のところに帰るなという神様からのお告げがあって、たまに彼らは別の道を通って自分の国へと帰っていったというふうに聖書は記載しています。私たちイエス・キリストと会った時にどういう礼拝をするでしょうか。東方の博士たちはひれ伏して拝し、大切な宝物の中から3つの当時にとってもものすごく貴重なものを捧げたというんですね。しかも彼らはですね、星を見て星の動きからこれはただことならぬ私たちに対する知らせだということをして、遠い国からわざわざユダヤの国まで危険を冒して礼拝するために彼らは来たのです。しかもイスラエルにとっては敵である国の人々がイエス様を礼拝したのに対し、ヘロデをはじめ立法学者、祭司、またエルサレムの人々、また多くの人々はこのイエス様の誕生を全く無視をし無関心であったということなんですね。それは先ほど言いましたように私たちの罪のためにイエス様が来られたにもかかわらず、またイスラエルの救いのためにメシアが来られたにもかかわらず、しかも旧約の預言の中でメシアは必ず来ると言っているにもかかわらず、彼らは知識として理解をしていました。しかしその知識が行動となり礼拝し心から敬うという行為は全くなかったということが伺えられます。この礼拝の姿を見ると、聖書の中で書いてあるレフタ2枚を捧げた貧しいヤモメと同じようなことがあります。ひれ伏して拝んで自分の持っているものをすべて神様に捧げる、それは卑しさのではなく 喜びを持って喜びの礼拝を彼はした、また咲かせたちはしたということなんですね。それはイエス様と会った途端にですね、彼らの新しい生き方が喜びとなって変わったということなんです。将来このイエス様が自分たちの罪を十字架という最も残酷で苦しい救いの技でもって私たちにする、で博士たちは別の道を通るということは、確かにヘロドリ王に対する生命の危険を避けるために別の道を通るなという意味があったかもしれません。でももう一つの意味はですね、イエス様と会った途端にもう同じ道を歩くことはないということなんです。むしろ歩くなということなんですね。違う道を私たちは歩く必要があるんだということを暗示しているのではないでしょうか。すべての恐れ、すべてを委ねたときに、私たちはもはやイエス様と会ったときに戻ることはありえない。彼らは喜びと平安と希望を持って自分の国へ別な道を通って帰る。私たちもイエス様と会ったとき、同じように礼拝をし、捧げ物をし、そして私たちの与えられた道を違う方向で歩み出すこと、それが私たちクリスマスを受けるプレゼントのお返しとして、そういうことが要求されているのではないでしょうか。主イエスとまた教会に受け入れられて人々はもはや同じ道を歩むことはありません。私たちはまさに希望と平和と喜びと愛、それは自分のためではなく、神様の栄光を一心に願う、そして神様と同じ愛する子供として私たち一人が命として輝いているということなんですね。したがってこの3年の博士たちはその後の人生について聖書は何も言及していません。しかし幼子イエスに会ったこの博士たち、まあ必ずしも3人とは限定はしてないんですけども、まあ通常3人と言われてますので、3人の博士たちはそれぞれ自分の感じた思いを持ってですね、自分の与えられた人生をまた違う道を歩きながら歩んでいっているだろうというふうに思います。私たちもこのクリスマス、いろんなことが起こります。しかしこの時期にこそわざわざ神様が愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしになった本当の意味、本当の意義、そしてそれを受け入れることによって私たち自身が喜び、平和、愛、希望に満たされた人生を送ることができるんだということをですね、もう一度かみしめていきたいと思います。それではお祈りいたします。在天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。今日クリスマス礼拝、あなたの愛する御子イエス・キリストの生誕を祝う礼拝を今しました。どうか私たち一人一人が今一度このクリスマスの意味、また意義を十分に認識しつつ、今与えられた人生をあなたと共に勇気を持って、また喜びを持って歩むことができますように導いてください。2019年も残り少なくなりました。どうぞ一日一日を あなたの慈しみと祝福と恵みの中で歩むことができ、また新しい年を迎えることができますように、それぞれをあなたが豊かに祝福してください。この感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。